ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月12日、新潟市民芸術文化会館コンサートホールにおいて、新潟日報社、新潟県、新潟市主催による忘れるな拉致県民集会が開催され、和田内閣府副大臣が出席し、次の通り挨拶しました。拉致問題担当の内閣府副大臣を務めております和田義明です。忘れるな拉致県民集会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。まず本日の県民集会を主催いただきました新潟日報社の佐藤社長、新潟県の花角知事、新潟市の中原市長をはじめとする関係者の皆様に心より御礼申し上げます。新潟県では毎年行政と民間が一体となって本日の県民集会を開催いただいているほか、講演会や映画等の上映会、写真パネル展の開催など、拉致問題への理解関心を高めるための取り組みを積極的に進めていただいていることに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。またこの後ご登壇いただくご家族の皆様、泉特命教授にも厚く御礼申し上げます。そしてご来場いただいた皆様におかれては、常日頃から北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちいただき、こうして集会に足を運びいただいたことに心より感謝申し上げます。1977年11月15日、当時中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されました。今週で拉致から45年を迎えますが、その間めぐみさんはご家族と再会することも、日本の地を踏むこともできていません。おととし6月にはめぐみさんをはじめとする拉致被害者を取り戻すべく全身全霊を捧げてきた横田茂さんが、めぐみさんとの再会を果たすことなくお亡くなりになりました。茂さんがご存命の間にめぐみさんとの再会を実現することができず、まさに痛恨の極みであります。先ほど寄居中学校から海岸までの道を歩かせていただき、めぐみさんの拉致現場を視察しました。ごく普通の通学路の途中で中学生であっためぐみさんが拉致されたという事実に改めて衝撃を受けるとともに、強い憤りを感じました。1978年8月に拉致された曽我ひとみさんは2002年に帰国されたものの、同時に拉致されたお母様の三好さんの帰国は未だかなわず、44年もの間離れ離れとなっています。また新潟県には大沢隆さんや中村美奈子さんをはじめ、 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方々も多数おられ、今もご家族は再会を待ちわびておられます。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の方の帰国も実現していません。一日千秋の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の方々、ご家族の皆様に対して、私自身じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っています。拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。5月に来日した米国のバイデン大統領との首脳会談においては、岸田総理から拉致問題の即時解決に向けた全面的な理解と協力を改めて求め、バイデン大統領から一層の支持を得ました。日米首脳共同声明においても、拉致問題の即時解決への米国のコミットメントを改めて確認しています。また、9月に行われた国連総会一般討論演説においても、岸田総理は拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指す方針を、北朝鮮を含む国際社会に対して表明しました。引き続き米国を含む関係国と緊密に連携しつつ、全力で行動してまいります。言うまでもなく、日本人の拉致被害者を救出するのは我が国自身が主体的に取り組む問題であります。日朝間の実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与するものであります。そのためには我が国が主体的に動き、トップ同士の関係を構築することが極めて重要であるとの認識のもと、岸田総理は拉致問題は時間的制約のある人道問題であり、条件をつけずにいつでも金正恩委員長と直接向き合うとの決意を表明しています。その上で、国民の皆様にすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示していただくことが重要です。本日この集会にご来場の皆様の声を通じて、そのような国民全体の強い意志がより一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。ご家族も拉致被害者ご本人もご高齢となる中、一刻の猶予もありません。私も岸田総理、松野拉致問題担当大臣を補佐し、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、全力で行動してまいります。今後ともご支援ご協力をいただきますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
今年北朝鮮は5回以上大陸間弾道ミサイル ICBM の発射を行いました。 失敗も多かったので、我々が注目をいたしましたのは3月24日、11月3日、11月18日の、3回と発射ということになると思います。このうち、北朝鮮は3月24日と11月18日の、発射したミサイルについては新型の ICBM だと、火星砲17型であるという発表をいたしました。この3月24日と11月18日に発射した ICBM は、いわゆるリフティッド軌道と、垂直軌道で発射をいたしましたが、一方11月3日に発射した ICBM は通常軌道の発射でありました。今年北朝鮮が約5年ぶりに ICBM の発射を複数行ったというのは、主として国内的な要因、内政上の理由があったと言っていいかと思います。10年前の2012年の4月に金正恩氏は党、国家、軍すべての首位トップの地位に衰退をされました。したがって今年は、首位衰退10周年ということでありますが、この10年前の2012年4月15日の演説で金正恩氏は北朝鮮も核爆弾を持ったと、下がったアメリカを抑止できる、今経済建設に集中できるようになった、したがって人民生活を向上させられるということで、この人民生活の向上という約束をしたわけでありますが、そこから10年時間が経ちましたけれども、経済発展には失敗をしたと言っていいかと思います。人民生活は大きく向上することはなかったわけであります。しかし一方、核兵器能力ということについて言えば、2017年に ICBM の開発ということにもなりましたので、この10年間に大きな成果があったということになろうかと思います。だからこそ、今年の首位衰退10周年という、金正恩氏の10年前の公約、約束、人民生活向上という約束がどうなったかと注目が集まる年にですね、北朝鮮はその人民生活の向上に失敗したということではなくて、大成功した ICBM の能力というものを今一度明らかにして、そこに一般国民人民の関心を集中させようとしたのではないかと、そのように考えられるかと思います。したがって大事なことは、もともと北朝鮮にアメリカを強く刺激して軍事的な緊張を高めるという、そういう意図はなかったと考えられることであります。それが明確に伺われましたのが11月3日の発射であったと言っていいかと思います。この時北朝鮮は通常軌道で ICBM を発射いたしましたので、本来であれば日本の上空を通過する形で ICBM は飛んでったかもしれませんけれども、そういう意図はもともと北朝鮮にはなかったと、日本の上空を通過させる意図は北朝鮮にはもともとなかったというふうに考えられます。だからこそ日本に到達する前にですね、意図的に ICBM を日本海に着弾させるということを北朝鮮はやったと言っていいかと思います。この時の11月3日のミサイル発射、 ICBM 発射では北朝鮮はそのミサイルの照準をハワイに向けて設定しておりました。したがって仮にこの時の ICBM が日本の上空を通過して飛んでいったということになりますと、アメリカの過剰な反応を呼んだことは間違いないと言っていいと思います。アメリカはミサイル防衛を発動した可能性すらあったということが言えるかと思います。当然北朝鮮はそれを恐れて、そうした事態にならないようにですね、意図的に日本に到達する前に ICBM を日本海に今着弾させたと言ってよいかと思います。 後に北朝鮮は報道を通じて11月3日の発射はいわゆる電磁パルスの実験であったことを示唆しました。すなわちもともと日本の上空を通過させる意図はなかったということを明らかにしたわけであります。日本に到達する前に、その実験を行うと、日本海に着弾させるつもりだったということを明らかにしたということであります。また重要なことに、3月24日や11月18日の発射とは異なってですね、11月3日のこの ICBM 発射については北朝鮮は ICBM の発射だとは言っていないことであります。まあ、ここにもアメリカを過度に過剰に刺激することを避けようとしている北朝鮮の姿勢が十分に伺われたと言っていいかと思います。まあ、いずれにせよ11月3日の発射というのはハワイに照準を向けていたことで、北朝鮮に継続して ICBM 開発の意図があることを十分に示しました。まあ、それがバイデン政権へのメッセージであったと言っていいかと思います。バイデン政権の反応も3月24日と11月18日の発射の時には北朝鮮の弾道ミサイル発射と言って非難をしましたが、11月3日だけは特別に北朝鮮の ICBM のテスト、 ICBM の実験だと言って非難をいたしました。バイデン政権は強い関心を示したということでありますし、それで北朝鮮にとっては十分目的を達したということであったかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。